ということで、パート2でここから、本日の本題、メアリーと魔女の花、
はい、ありがとうございます、
について。今いい感じのエコーだった。ありがとうございます。メアリーと魔女の花について喋っていこうと思います。というわけで、今日、谷くんが、パンフレットを買ってきていたので、そのあらすじをまず最初に読みます。スタジオポノックっていうね、あのジブリの制作部門が解散しちゃって、まあなんかそこの残党っていうか、そこの人たちでもう一回作ったスタジオみたいな、
早くやめるでって言うから、うんうん、じゃあ残った人たちなんかやろうかっつって作ったスタジオ、う
ん
う
ん、で監督が米林さんって、あのマーニーとか、ジブリの時にマーニーとか、アリエッティを撮ってた人ね。あらすじが、赤い館村に引っ越してきた主人公メアリは、森で7年に一度しか咲かない不思議な花、夜間飛行を見つける。それはかつて魔女の国から盗み出された禁断の魔女の花だった。一夜限りの不思議な力を手に入れたメアリは、雲海にそびえ立つ魔法学校の最高学府エンドア大学への入学を許可されるが、メアリがついたたった一つの嘘がやがて大切な人を巻き込んだ大事件を引き起こしていく。魔女の花を追い求める校長マダム・マンブルチューク、奇妙な実験を続ける魔法科学者ドクター・デイ、謎多き赤毛の魔女と少年ピーターとの出会い、そして、メアリは魔女の国から逃れるため、呪文の神髄を手に入れて全ての魔法を終わらせようとする。しかしその時メアリは全ての力を失ってしまう。次第に明らかになる魔女の花の正体、メアリに残されたのは一本の箒と小さな約束。魔法渦巻く世界で一人の無力な人間メアリが暗闇の先に見出した希望とは何だったのか、メアリが出会う驚きと喜び、過ちと運命、そして小さな勇気に、あらゆる世代の小さな心を揺さぶる全く新しい魔女映画が誕生するということですが、はい、メアリと魔女の花、今あらすじと。で、今回、竹木さんいないんですけど、なんか置き手紙みたいな感じで竹木さんからメアリの感想が、ちょっと送られてきたので、ちょっとまず最初にそれを読みますと。はい、こんにちは、天変文化系トークラジオ29歳までの地図アートディレクターの金内武夏アニメーションです。今これを読んでいるということはきっと私はもうそこにはいないでしょうけど、何なんだよこの遺言状みたいな。
いいね、面白いね。
今回はこのラジオでもおなじみの太郎ちゃんと本田春子ちゃんとフジロックフェスティバルに2日目に行っているので不参加になりました。で、メアリと魔女の花の感想を送ります。ただ、公開日に見に行ったんですが、あまりにつまらなすぎて案の定途中寝ちゃったので、俺には何も言う資格がないです。なので冒頭部分だけ文句言いますねっていうね、感想じゃなくて文句を言うっていう、もうなんかそういうスタンスですね。魔女うんぬんとかの前に、まずお話が始まってメアリの生活が描かれる冒頭なんですが、一体この人たちがどんな時代のどんな場所でどんな生活をしているかが極めて不明瞭なため、観客がお話を受け取る以前の基盤が全くない状態といった感じでした。あえて持ち出すのも今更どうかと思う月並みな感想ですが、高畑勲や宮崎駿がいかに登場人物の生活のディティールの書き込みをしていたかということを痛感しました。幼少期からジブリ漬けにされてきた我々平均的日本人にとって、アニメにおける豊かな生活ディティールというものはさして驚くようなことではなかったのですが、いざジブリ絵でそれが乏しいものを見せられると、やっぱり宮崎高畑音体の生活の書き込みはすごかったんだなと実感しますね。あ、そうですね。で、前述したように、ストーリー以前の基盤がないのに上乗せして登場人物たちが、何かに巻き込まれた時にどんな感情になるかも不明瞭なため、観客に起こる感情は無もしくは混乱でした。最初の方で庭師のジジイの手入れする花を手入れする花をメアリも手入れを手伝おうとして誤って折ってしまった時のあのジジイの淡白な反応を見たでしょうか。あれが感情の死です。何言ってんだ。登場人物の心情が死んでいる、また異常なまでにずれているのでドラマが生まれないのです。知らない場所の知らない人が別の知らない場所に迷い込んで知らない変な人に出会い淡白な反応を示すだけの映画です。 メアリとはもはやジブリの雰囲気だけやテーマがむちゃくちゃ等の批判は通用しない、それ以前の問題だと思います。そして前半のかっこ言いたくもありませんがクライマックス、メアリが魔法世界的なとこに初めて迷い込んで、ゴミホグワーツみたいな学校で嫌なババアの校長と脳を改造された嫌なマッドジジイみたいなやつらにクソほど退屈な学校を案内されるし、いや退屈でしたねあそこね、まさかとは思いましたが、あの二人が割とメインキャラだったことに愕然としましたよと。あの魔法世界を魅力的だもしくはおぞましいが目が離せないと感じる人はこの世にいるんですか。さらにチート的に彼女はすごいみたいになっていく流れの軽薄なおぞま、流れの、軽薄なおぞましさ、襲い来る不快な人々の薄ら寒いノリがすでに不穏であり、そこに軽く反応しつつもなんだかんだで乗せられていくメアリの心情も意味不明かといったアリス的な不条理に迷い込むような陶酔感も皆無。仮にも千と千尋のジブリ流れの、ジブリ流れ作品であるにもかかわらずどうしてこうなるのか全く理解不能です。あの魅力ゼロのシーンを描くために、原画とか描かされた人がかわいそうですと、ここまで書いてきましたが、後半は例のごとく似てしまったのでよくわかりません。ひょっとして後半は大名作だったのかもしれませんね。そしたら前半だけでこんなひどいこと言ってごめんなさい。作品のテーマだとか魔女が何か再び、魔女が何が再びだったのかとかは、そうですね、この映画のキャッチコピーが魔女再びってやつだったんですけど、そのことですね。魔女が何が再びだったのかとかは、山田くんやきっとそこにいる谷くんが饒舌に語ってくれることでしょう。それじゃあリスナーのみんな、また来週会おうね、ハートマーク神のご加護かしこ金内武樹夏アニメーションということで、はい、フジロック楽しんでくださいということなんですが、
冷たいなお前、
そんな
心ない一言だった。
いやっていう感じなんですが、まあ全体の感じとして谷君的にどうでした、やりと魔女の花。
なんだろう、脚本の流れがすごい見えたっていうのが、なんかキャラクターの、そう、谷口さんの感想にもあったけど、例えばよ、その、ああ魔法が使えるってなったらさ、いろいろ試したりしてさ、それこそその辺に飛んでるカエルポンってやってさ、なんか蝶々に変えるとかさ、なんかそういうメアリーが魔法を使って喜ぶみたいな描写は特になかったじゃん。わーっつってで、そのままなんかほうきもせっかく飛べるのにさ、エンドワ大学行く帰るしかやらなかったじゃん、ね、基本的に、なんかその辺がねちょっともったいないから、なんか最初導入としてなんか新しいと思ったのは、メアリーはすげえ普通の女の子で描いてたの、なんかジブリの今までの子とは違って、なんかすごい普通の子で、冒頭見てるとお手伝いをしたい、誰かの役には立ちたけど、うまくいかない、でずっと私なんてって思ってる、でそんな中でエンドア大学連れてかれてすげえすげえって言われてちょっと乗せられちゃう感じとかは、なんかすげえ普通の女の子だなと思ったんだけど、普通の女の子であるならば魔法つけて喜ぶとか、
あ、そうだね、
そういう描写足した方がいいんじゃねえのみたいな。
あ、そうだね、あ、それは全く思ってそうだ。
ピーターいらなくねと思った。
あ、そう、
神木隆之介これだけみたいな。
まあピーターはそうだよね、別に、いや、まあ後半のドラマを生み出すためには必要なんだ。
でもそのドラマを生み出すためにピーターを使いたいんだったら、ミヤリとピーターの掛け合いをもっと持たないと、あの森に入るな、うるさい、入るわっつって、あの子入っちゃったのかなって追いかけて捕まって、ね、あんだけ普通に描かれてた女の子がそのためだけにあそこに助けに行くかなって、のはすげえ思った。
なんかそんでさ、このピーターとこのメアリーの最初の出会いのところもさ、要はその後半でメアリーはそのピーターを助けに行くっていうのがその行動のさ、目標になるからさ、ピーターとメアリーっていうのは、メアリーにとってピーターは大事な人にならなきゃいけないんだけど、結構なんか最初の方、尺がない時間の中でさ、そんなそのそこに取ってる時間がない時間の中で無理やりこのメアリーとピーターを仲良くさせようとしすぎてさ、なんかそのいきなり初対面で会ったピーターがさ、メアリーのことをお前猿みたいだな
みたいな、
なんかその要は掃除しようとして失敗して、
頭から木くずの入ったカゴを
かぶっちゃったそのメアリーを見て、お前猿みたいだなハハハハって笑うんだけど、なんかその発言とかも含め、なんかピーター君のキャラクターがちょっとそこさ、多分 ピーター君ってこのキャラクターからやると、そのいきなり初対面の人にそんな
こと言わない
よね。失礼なこと言わないキャラクターじゃん。
お母さんを助けたいっつって、そのために大人になれるなら魔法をかくらってもいいぜぐらい強がってるいい子ではないよね、その発言は。
最初はなんかその後半ってかちょっとこの後2回目出てくるピーター君とかすごいその真面目に働きながら家族思いの人でっていうさ、キャラクターなんだけど、その最初の発言でなんかやっぱりその
カンタポジだったよね。
そうカンタポジだったからそうそうそうそう、カンタはでもさ、カンタのキャラクターとしてトトロのカンタが一貫して
たらいい。カンタなりの優しさを見せるからいいんだけど、
これどっちかっていうとさ、パズーじゃん、
うん、
ピーターって、
うん、
なんだけどその最初だけカンタになってるっていうのがちょっとね違和感はない。でそうそう、ね、魔法使えて嬉しいっていうところがないっていうのは確かにそうです。ていうかこの、映画の中ってさ、魔女とか魔法って言ってるんだけどさ、具体的に魔女魔法がどういうものなのかっていうのは描いてない、ね、
そうそう、ね、結果その魔法ありきで動いてる世界ではないし、メアリがいる下の世界は、うんうん、で上の世界は上の世界でなんか魔法を使って研究をしてて、
うん、
変身をさせたいみたいな、
うん、
でも変身させてどうしたいかわからない、
うんうんうんうん、
みんなが魔法を使える究極の生物を生み出したいけど、うんうん、でもじゃあその魔法を使って何したいかはわからないみたいな、
うんうんうん、なんか多分これってさ、原作がそうなのかもしれないんだけどさ、魔法っていうのが結局科学のメタファーになってるじゃん、
うん、
だからなんかそのいわゆる魔法的な感じで描くわけでもなくさ、多分そういう風に描いちゃうとその科学のメタファーにはしづらい。
割とねすごい科学っぽくなってたよね、なんか機械に突っ込んでみたいな。そうそう、
なんかでもそうだね、脚本見える感じがした。確かにその魔法ちゃんとその魔法使えて嬉しいみたいなのはさ描くべきでは。
最初あんだけ花が粒があるからさ、うんうん、1個やって、
うんうん、
1日目は魔法を使って遊んでたら、うんうん、夜になって扱えなくなっちゃったみたいな、
うんうん、
もう入れても良いんじゃないかなと思って、で次の日もう一回使ってたらほうき見つけて連れてかれるでもいいと思うのよ、
うんうんうんうん、その自分でその魔法を使って好き勝手やるシーンっていうのがあった方が確かにいい、
ね、例えばそこで気軽な気持ちでカエルを蝶々にでも変えていれば、
うんうんうん、
後々あの大学のおばちゃんたちが血まぬこになって追いかけてくる変身魔法の秘密みたいなのがそこにあるっていうのもさ、
分かる、
ちょっと匂わせられんじゃん、うん、
いやでこの映画ってさ、そのさ魔法をそのどういうものかだったり、その主人公っていうのが魔法を使えたその喜び、今まで何もできなかった自分っていうのが、うん、まあ要は魔法使えるっていうのはイコールで何でもできるってことなわけだからさ、うん、
その超人それこそね、だからお手伝い魔法で急になんかやりだして褒められたりしてでもよかったと思う、
うんうんうん、でもなんかそこじゃなくてさ、その分の尺を何に描くか使うかっていうと、そのさっき武木さんが退屈っていうふうに書いてた学校の案内のシーンなんだよね、
うん、
でも別にでも確かにあのシーン本当に退屈でさ、まあその要は魔法学校に着いたその主人公がその校長先生に案内されて魔法学校の中を歩くっていうシーンなんだけど、まあその
絵綺麗だってね、
ああまあね、なんかでもそう、他のなんか例えば千と千尋の湯屋とかだったり、まあ物のけ姫でいうあのタタラバとかだったり、なんかその案内される、まあ、例えばタタラバの案内のシーンとかすごい面白かったんだけど、その案内されてる時にあこここうなってるんだとかっていうようなその建物自体の
後々生きてくるしね、ただらは
ただら物のけ姫
だね、そうそう、
生きてくるけど、なんかメアリーに関して別に後半その前半で案内されて学校の中の仕組みっていうのが校舎の建物とかこんな授業を受けててっていうのが、うん、別にその
なんか
展開には生かされないし、
そう後々生かさないとこわざわざ連れ回してるから、うん、いらない。で千と千尋で言えばそっからカマジーのとこ行って、うん、ユアバのとこ行って一番地下のユヤの町まで働かされるっていう流れの中で見せてるだけだから、
うんうんうん、
千尋自体は寄り道をしてないじゃん、
うんうんうん、
これすげえ寄り道してさ、
うんうん、
あっちの教室こっちの教室みたいなこと行くじゃん、
う
ん、
でそうだよ、物のけ姫って結局なんかやばいな、これ多分メアリの話するって言って過去のジブリ作品のここが良かったみたいな話に今日なりそうな気がだんだんしてきて、ちょっとあれなんですけど、で物のけ姫の案内シーンって何がすごかったかってさ、案内しながらあのタタラバっていうのがさ、その
どういうものか、
どういうものかってその裏っていうかさ、その裏側ではそのあれおそらくハンセン病患者だと思うんだけど、ハンセン病患者が銃を作ってたりとか、あとその中で女性も男性も関係なく平等に働いてて、でそのことによってその男女が同じ
人間として
扱われてるっていうさ、あの時代からしたら明らかにその革命的な場所だっていうことがさ案内されつつ、そんでそのやっぱそのハンセン病患者が
手のない人がね、
そうそう、障害者とかが武器使ってる場所があったりとかっていうのでさ、そのビジュアル的にもその普通に見てて面白いっていうかさ、うん、まあ、ちゃんとあったんだけど、でタタラバのところはさ、みんなが声出して歌いながら板踏んでたりとか、ああいうの面白かったんだけど、
あれすごい生活感ある
よ。そうそう、で生活感の描き込みがねすごいいいっすよね。でさ、まあそんな感じかな。まあちょっと俺もちょっと感想喋ると、なんかまず、いやなんかすげえやっぱジブリスタジオポノックってジブリじゃないっていう風に、ジブリじゃないスタジオでなってるけど、なんかでもすごいやっぱジブリっていうのを意識した作品、
まあそれはね
じゃん。で多分てかこの企画自体がそもそもさ、多分ジブリっぽいものを作ります、ジブリっぽいものを作ってくださいっていうところじゃないと多分成立しなかった企画な気はする、
うん、まあその早尾が辞めます、うんうん、ってことでちょっとジブリの穴を埋めてくださいみたいなオーダースタートだったと思うよ、うん、
でほらでジブリっぽさをさ受容するのはあるじゃん、
うん、
でも結局でもそのジブリっぽさってさ、まあそのまあ、ジブリのキャラクターの絵柄とかはあれは別にジブリっぽさっていうか、あれってもともと東映アニメーション の, あの世界名作物語みたいなさ、うん、ああいうのラスカル、ああいうのラスカルとか、ああいうのの流れの絵柄だから、あれは別にジブリっぽさの絵柄ではないとは思うんだけど、
うん、
でもただそのそれ以外 の, なんかそのさっき武木さんが言った生活ディティールとかその、まあ、マシーンとかさ、ああいうの細かい作り込みとかさ、食事描写のうんぬんとかってさ、やっぱりそういうジブリっぽさとか、ジブリっぽさっていうか要は早尾っぽさなんだよ、
うん、
おそらく。で、まあ、高畑勲は俺好きだけど、まあ、高畑勲ちょっと今回ちょっと外して話すと、
うん、
多分そのジブリっぽさって要はその早尾っぽさであって、結局のところ結構その宮崎駿っていう一カリスマ監督の作家性だと思うから、 それをぽさとして作れ、別の監督に作れっていう、もう駿は作らないって言ってるから、うん、代わりにその駿っぽいものを作ってくれっていうオーダーの仕方って結構実は難しいような気がしてて、
うん、
なんかその中でそのジブリっぽいものを作ろうとするところで、なんかそのやっぱりその駿じゃないからさ、
うん、
徹底してその同じものはできないわけでさ、でもただ観客としてはそのジブリっぽいもの、まあ、つまりは駿っぽいものが見たくていくからさ、どうしてもその駿っぽいものを作ろうとしても駿っぽくないものを見せられるとさ、あ、ここが違うってやっぱ思っちゃうしさ、そう、そこはしょうがないなと思うんだけど、だからなんかの フラットには見えないんだよね、このね作品自体はフラットに見えなくて、
設定ってもちろんアニメ設定ね、
はいはい、
その作品においての設定ってアニメを作るのに絶対必要な部分があったとして、はいはい、そこからさらにこう世界観とか、
は
いはい、全然表には出さないけども筋道通るために必要なものがあって、はいはい、でそこからさらになんかお給料を戻せるためにあるんだけども、アニメ作るにはここだけでいいよ、最初 の, そのアニメに出るところとか筋に刺すためにやる部分だけでいいんだけども、宮崎駿は多分めっちゃ設定好きじゃない、
宮崎駿は設定好きなんだ、
だから多分ガーって掘り下げてて、うん、結果匂わない実はところで生きてるとは思うんだけど、あんまなさそうだなって思いながら、
なんかユヤとかもさ、結局全部が見せられるわけじゃないけど、多分あれユヤってどういう作りになってて、でここでこういう人たちが生活してて、
特、
う
ん、に何があ
るかって
部屋があってとか全部あると思う。
結構その宮崎駿ってまずその舞台となる建物、メインの建物ってそれこそそのカリオストロの城の時からずっとあるわけじゃん、メインの建物って。で結構宮崎駿ってその建物はすげえ重視してる人だと思ってて、うん、ラピュタだって、その天空の城ラピュタっていうのはどういうものか、あとラピュタだったらドーゴラ海賊団の船の中はどういう構造になってるかとか、そういうのってすげえ意識してる。でなんかその建物の中での階層っていうか、この階層の人はここに住んでてみたいな住み分けがされてるっていうのはさ、多分すげえ細かく作ってる人だと思うんだよ。でなんかそういうの多分千と千尋のパンフレットとかが載ってると思うんだよね、その建物 の, そのこういう感じになってますみたいな載ってると思ってて、なんかただその今回 の, そのメアリーで言うと、その多分米林監督はあのメアリーが行くエンドア大学の建物の地図っていうか、まあ、あんま作ってないんじゃないかっていう
なんか
気はしてんね。
それを例えばそのあの学園長のあれと一緒なんだけど、
はいはいはい、
魔法だから中入れば広くなるみたいな、
うんうんうん、
で逃げてる感じあるよね、
うん、
なんか学園長なんで入り口の湖の中入んの虫の中にいるんだよってすげえ思うね、はいはい、じゃあ後ろの建物なんだよみたいな、
うんうん、確かに
そういうところだよね多分なんか、うん、ってことはだったら後ろの建物はいらないわけじゃん、うん、ドラマとして、
うんうん、
ただ見栄えとしてあるだけなのかな、うん、みたいな、うん、
でまあなんか結構そのジブリっぽさがやっぱ作品全体にすげえ散らばってて、なんかそのあこれジブリの昔の作品のあれっぽいみたいなのがなんかすごい随所に散らばらせてあるんだけど、でもなんかでもそれがそのいまいち設定されてない感じっていうのはあって、まあその今回のエンドア大学っていうその主人公が行く大学でもキャラクターがそもそもみんななんかジブリの過去作であ見たことある人だなっていう感じが
ゼベットじいさんにいそうだよね、
そうそうしてて、まあその魔法学校の校長はまあなんか上品にした湯婆婆みたいな感じだし、でドクターなんだっけ、
ドクターデイ、
ドクターデイは完全にかまじいでしょ、でやっぱそのかまじいと湯婆婆の関係性とも近いしさ、
マダム・マンブルチューク、
あ校長ね、なんかその異性だけどなんかその完全にその仕事上の関係でさ、
昔ね昔何回か出たんじゃねえかみたいなね
それは思わなかったけどだからなんかそういう感じとか、まあなんかその食事シーンをなんかその食べ物を美味しそうに見せるとかって、なんかもうあれって宮崎駿はそんなに意識してやってるのかもしれないけど、もう結構メアリとかはい食事シーンですよみたいな感じで見せてる感じもあるぐらい、なんか露骨にバッて食事シーン出してて、あなんか結構そのさっき柳さんも言ってたけど、ジブリさん、いやあのジブリっぽさみたいなのが結局何だったんだろう、ジブリっぽさってこういうものだったんだなっていうのをこの作品見て、思い出すみたいな感じがあったんですけど、
いいとこあったよ。でも
何
メアリのスカートへの情熱がすごかった。
さあごめんこれ後で話そうと思ってたんだけどさ、ごめんあのすみません、ちょっとまだ僕メインの感想喋ってないで、まだちゃんと喋るんですけど、ちょ俺最後の方に喋ろうと思ってたんだけどさ、
なんだよ
さ、あのほうきの描写あるじゃん、
うん、
あれさめっちゃエロくなかったいやあれ、いやこれさどういうつもりなんだろうと思って、要はその主人公が魔法を使うのはその手に魔法の花をブチュって手のひらで潰すと、要はそれがなんかドロドロにネバネバに溶けて、でそれでそのなんか手のひらに紋章ができて、それで魔法が使えるってことなんだけど、ほうきに乗るときに手にその花を手のひらでパンって潰してぬばーって、まあ、要はローションですよねてかローションだらけになると、でそれで股にほうきを挟んでほうきを握るとほうきが太くなるんですよズンズンズンって、
まあまあまあまあまあまあね、
でほうきが暴れちゃうの、言うこと聞かなくて、そっち飛ばないでみたいなこと言って、こうほうきをなんかどんどん太くなったほうきを、まあ、その制御してなんとか飛ぶと、
うん、
でこのほうきがね元気なくなってくると
しぼん
でっちゃうんだよ、で落ちちゃうみたいなさ、なんかねすごいねほうきがねなんかちん、まあ、男性気っぽく見えて、
俺はそこまで感じなかった正直。
あ本当
ほ、まあまあ魔女はほうきで飛ぶものっていうので止まっちゃってるのもあるかもしれないけど、言われてみればそう見えなくもないかなとは思うけども、
それ露骨な早尾っぽさってこと、
いやなんかあでもそうなんだろうな、そこはなんか意識してるのかな、
なんかほらだってほうきぬるっとしたの塗るじゃんほうきに、
あぬぬっちゃう、
そうであれって別にさ手のひらにその花の紋章がついたから、それで要はあれさ、なんか多分これ時をかける少女だと思うんだけど、細田版の時をかける少女ってさ、あれ手のひらかなんかに数字出てくるじゃん、あのあと何回タイムリープができる回数出てくるじゃん、あれと似てるじゃん、その要は花ぐちゃってやると魔法が使える間だけ手のひらにその花の紋章が浮かび上がるってさ、あれって多分細田版の時をかける少女からの着想だと思うんだけど、なんか だから別にその手のひらに紋章できるよ、それで握っほうき握ったらその手でほうき握ったら飛べますっていいはずなのにさ、毎回このめちゃってなったこのローションまみれの手です
ね。そうだね、それで言うとなんか不用意に多いね。
そう、ほうきはすごい
不必要に多いね、そこだけ
で。ほらね、あのバイアグラ 100ml 男になっちゃうわけじゃん、ほうきがさ。
そう、俺は見てて思ったのは、スカートへの情熱がすごいなと思った。
おお、
でんぐり返りで帰るときとか、
あ、はいはいはい、
すげえこだわって絵描いてるなと思って、不安不安に見せる見せないみたいなところで。だって別にズボン履きゃいいし、設定としてね、はいはい、でめくり上がった先がいわゆるかぼちゃパンツじゃなくてスパッツだったのが、はいはい、あ、これが米林かって思ったよね。
あ
すごいね、なんか 見えそう見えないみたいなね、うん、もうすぐ出てくるみたいな不安不安で、
そこに対するフェチはあるんだね、米林監督って。
なんかいや、ここは絶対気合い入れて書いてるなっていうのは伝わったよ。ほうきがダンって落ちて、うん、でんぐり返りでバンみたいに地面に落ちる時とか、はいはいはい、すんげえなんかおーめっちゃ書いてるなみたいな。
なんかやっぱいや結構さ、その今回俺ちょっと不満だったところってさ、まあ結構いくつかあるんだけど、メカのデザインがさ、まあ早尾じゃないから、米林監督だから別にそこは設定しなくてはいいと思うんだけど、宮崎駿ってメカに対するフェチはすごいあるじゃん、
うん、
でそれは徹底しててさ、そんで宮崎駿が好きな、マシーンさ、
うんうんうん、
産業革命ぐらいからさ、なんか第一次大戦ぐらいまでのさ、
二次大戦ぐらいのやつ
ですね。二次大戦ぐらいまでのその基本的には割となんか動力とかがさ、もう蒸気とかさ、
うん、
まあ、
レシプロキーみたいなね、
もうエンジンとかなんかザ・エンジンでございみたいな感じでさ、ここでここがこう動くから、その
マシンが回ってピストンが動いて
ブルルルルルルルルルって
口で全部やるの俺よくないと思うんだけど
まあねまあね、だから それこそだから風立ちぬとかさ、紅の豚とかさ、まあ、その天空の城ラピュタとかで結構丁寧に
空中戦艦すげえもんね。だって
そうそう、あのマシーンの感じっていうのがまず基本的にあるのと、プラスアルファでそのあと未来的なマシーンとか科学像って言った時に出てくるものって、まあラピュタ、ナウシカとかに出てくるその機械とその生物みたいな、有機物と無機物みたいなのが融合した未来感
だ。ロボット兵士か
巨神兵そうそうそうとか、あ、巨神兵とかそうだし、まあそのまあ、漫画版 あのナウシカとか読むとそうなんだけど、その
あれね、昆虫のさ、
うんうん、
関節とかさ、
うんうんうん、
入ってるもんね、デザインの中に、
うん、マシンとかの
中に、そうそうそうそう、うん、
入ってるし、であとそのやっぱ基本的にまず機械って言った時はそのちゃんとネジで締めてさ、
うんうん、
ネジで動いてるもの、でネジでちゃんと止められてるもので、バラバラにしたらちゃんとその組み立てられる、
うん、
まあ、その部品になるもので、あとその究極的な未来像って言った時にはそのもう有機物と無機物がごっちゃになっちゃったような、そのナウシカの漫画で漫画版の最後の方で描かれたような未来感、むしろもうその科学が突き詰めるところまで行っちゃうと、もうその人間界とその生物界みたいな境界なくなっちゃうみたいな、そういう、まあ、てか多分物腰大二郎の生物都市とかからすげえ影響を受けてるような世界観だと思うんだけど、が科学観としてあったと思うんだけど、今回の米林監督のこのメアリと魔女の花で
ドクターデイ、
そう描かれるんですよ。俺結構びっくりしたのはこのドクターデイっていう、まあこの映画における
科学人間
なんだっけ、あの千と千の地下にいるじいちゃんは
かまじい、
あ、かまじい、かまじい的なポジションの人のビジュアル見てびっくりしたのが、まあ頭がこのドクターデイっていう人はカプセルみたいな形になって
脳みそ透けてる感じあるよね。
一部がその破片っていうかその取れてて、代わりになんかそこにその、なんか液晶みたいな感じっていうか、そのデジタルの基板みたいなのが透けて見えるようななんかそのガラスパネルみたいなのが
埋め込まれてる。これすげえ機械だ、
機械だっぽいね。そうでも機械だはさ、中にさその電極っていうかさ、中の機械だの透けて見える部分っていうのはもうちょっとレトロな感じのマシン感じゃん、うん、じゃなくてなんかその電子基板みたいなのがなんか透けてるような、
うん、
カプセルみたいなのがついてて、あとそのマダム・マンブルチュープっていうのが、途中でその赤毛の魔女っていう、まあ主人公の実はおばあちゃんが若い頃の魔女なんだけど、うん、の家に来る時に乗ってるマシーンとかの感じがその今っぽいっていうかさ、蒸気機関とか、あ、こういう仕組みで動いてるんだなっていうのを感じさせる機械じゃないんだよ、
あの、あれっぽかったよね、あの二輪の立ってのさ、セグウェイ、
はいはいはいはい、
セグウェイだって、ね、
そうそうそう、セグウェイっぽくて、なんかね、あのね、なんだろう、あのアプリがダウンロードできそうな感じどの機械もなんかそのエンドア大学ってこの出てくる大学のシーンとかは割となんかその微妙にそのクレーンみたいな機械とかもちょっと入れたりとかして、宮崎駿っぽいマシーンのデザインも入れてるんだけど、でもそのデジタルっぽいっていうか、アプリがダウンロードできそうなマシーンのビジュアルっていうのが結構この作品の中入ってて、
うん、
でなんかそれが入っちゃうことによって結構、いやなんかそれってさ、わかんない、脱宮崎駿としてそのメカデザイン入れたのかわかんないけど、まずジブリっぽさを表現するとしたら結構それって失敗じゃん、
うん、
そのマシーンの入れちゃうっていうのはさ、そのそれは宮崎駿作品の結構魅力であるフェチズムの一つだったわけだから、でそれがなくなって、じゃあ代わりにでも僕は駿じゃないんでこういうの入れてきますっていうんだったとすると、でもそれって別に新しい色には別に対してなってなかったし、なんか結構テレビアニメとかでよく見たことがあるようなデザインになってて、なんか全体的になんかちょっとこうジブリに期待してる感じからするとちょっとチープな感じになっちゃってる感じ、
なんかだからそんなにこだわらない人なんじゃない、その機械に対して。宮崎駿はもともとなんかメカデザインとかの人だ。ずっとねニュータイプにさ1ページのさ、
うんうん、
俺の好きな戦車みたいな漫画描いてる人だからさ、
あ、そう、そこのフェチはないけど、でもスカートとかなんか幼女の半身に対するフェチズムは
逆に俺すげえ感じたよ。だからこういう短いスカートのシーンスパッツを履いてるものだとか、ほうほうみたいな、ニーズ履いてるしね、ずっと。逆にだから、あ、すげえ、今の小学校低学年の女の子みたいな格好してると思って。
あ、でもそう、これさ、ちょっとまた話戻るんだけど、今日なんかすいません、うまく話がまとまらずに右往左往しまくってますが、さっき武木さんがさ、メールで最初さ、時代感っていうか舞台設定がよくわかんないみたいなこと書いてて、でもそれって米林監督ってずっとそうじゃない？
うん、マーニーそうだったね。
マーニーもそうだし、アリエッティもそうなんだよ。あのいつの時代のどんな話かっていうのが
決めてる、
うん、アリエッティはあれだって、なんか田舎の方のさ、あの日本の田舎町の方に都会から療養しに行くって話だったじゃん。でもあの家のさ、日本の古民家感のなさ、
なんかだから時代としては現代だけども田舎だからそういう電子機器がない感じなのか、
うん、
本当に昔、例えばあのあれだよ、アリティで言うならば50年代60年代のあっちなのかみたいなのが分かんないよね。
仮にああいうさ、そのヨーロッパっぽい感じのさ、あ、ごめんなさい、はい、じゃあ一回ちょっと谷くんがトイレに行くので一旦止めます。
そんなこと言うなよお前。
はい、ということで、谷くんが無事戦闘から帰ってきたということで、ごめんなさいませ。でさ、話戻すと、そう、米林監督って
時代感、
そう、時代感っていうか、その世界がどういう地盤の上にある場所なのかっていうのが、
うん、
分かんないんだよ結構、
うん、
でメアリも、いやこれ最初さ、このビジュアルを見た時に、その最初アリエッティがさ、あれだけヨーロッパっぽいビジュアルでありながら、その
日本
の話だったから、これメアリもこれ日本だった、日本なのかなってずっと思ってて、
うん、
だとしたらこのビジュアル結構きついなと思ってたんだけど、でもまあ一応今回これおそらくヨーロッパ
だと思うよ、
ヨーロッパ圏になってるじゃん、だからなんかそこはあーってなったんだけど、結局もヨーロッパはヨーロッパとして、今、ダムチャンネルでちょうど未来の予告が流れていますが、てかカラオケのテレビってこんな映画の予告流れるんだ、まあ、それどうでもいいんだよ、ね、なんかその 服装とさ住んでる家とさ、
うん、
込みで結局でもいつなのかっていうのが
分かんない、
ね、全然分かんないんだよね。
多分だから
割とでも
最近の、うん、またリフォルマを見ながらと思うよ、
うんうん、
テレビがブラウン管で壊れてるあたりがすげえ最近。あとメアリの格好若いからさ、今時の女の子の格好してるからさ、うんうん、でなんか喪服着てきたおばちゃんの喪服が現代だったじゃん、
うんうんうん、
だからっていうか、あ、まあ、ヨーロッパは黒服着くるっていうか、いやなんかだから割と最近の話かっていうのは逆にそれぐらいには思った、
うんうんうん、
どこかはもう絶対分かんないし、いつ頃かも多分分かんないけど、うんう
ん、でもなんかあのテレビの感じもさ、なんかその古くて、その要は私毎日退屈してんのよってメアが言うと、テレビあるじゃないって言うと、このテレビ映んないよって、
うん、
あ、そう、このテレビ映んないんだっていう会話があるんだけど、そこで出てくるテレビっていうのがブラウン管のテレビで、
こっちね、チャンネル回す方はね、
チャンネル回す方のテレビ、チャンネル回す方のテレビなんだよ。だからそこがおかしくてさ、今だったとしたらさ、普通のブラウン管のテレビ、チャンネルのブラウン管のテレビでこれ映んないのよって言うんだったら分かるんだけど、あのタイプのテレビってさ、さらにその1世代前じゃん、
前
じゃこの家何年テレビ映ってねえんだよって話になるからさ、あのテレビってさ、そう
80年代ぐらいかななんて感じましたけどね。
なんかその多分でもそれって米林監督って多分その現実のこの時代にこの家があってっていうのを描こうって描くのは多分ないって。おそらく
すっげえだって引っ越しの荷物現代だったもんね。
現代だった。
悪者注意みたいなの書いてあったもんね。
そうそう。でほらトトロとかはさ、まあトトロはでももともとあそこで地続きになってるけど、時代あの時代に立ってる家っぽいけどさ、だからそのボロい家に着いちゃったとかっていうのはさ、そのボロい家でさ、ボロい家だっていう表現ちゃんとするじゃん。だからその
お風呂が五右衛門だみたいなね。
そうそうそう。だからその時代からしてもちょっと古い感じがするよっていう家の表現をさ、その引っ越しのシーンのところで描くじゃん。だからメアリって別にその家の作りに対しては特に何の反応もないから、
ないないない、
あの時代においてもものすごく古い感じの家っていう設定になっているのか、それともあの家の感じがあの時代においては平均的なものなのか、
うんうんうん、
っていうのが分かんない。でもメアリの服装が現代的なのに対してのピーターの服装は結構昔の人っぽい、
昔の炭鉱夫みたいな格好してる、
炭鉱夫みたいな格好してるからさ、なんかそのよくね、その分かんないんだよね、その時代のそのつながりっていうの
は。ニーズを履くっていうのは現代だからね。
うん、ああ、はいはいはい。あとスパッツだからね、スカート
の。そうそうそうそうそう、超最近だよね。ピーター炭鉱夫だけどね、
うん、そうそうなんだ。
でもピーターは貧乏でシングルマザーだから、ああいう形なのかもしれないし、
でも逆に今ああいう格好をしようとしたらさ、むしろ金かかんじゃないかってさでもピーターそういう服装の趣味のやつにしか見えないっていうかさちょっと痛いコスプレ野郎なんじゃないかみたいなさそんな感じすらしてくるよね、これね。そうで、まあなんかそんな感じで、そう、あとなんかなんだろう、早尾だったらしないだろうなっていうデザインで言うと、
うん、
変身させられちゃった動物の描写が、あの生き物の感じって多分その宮崎駿氏なかったんだなっていう、あれ、あ、なんかその要は
猫の方、
いや猫っていうか、あの
全体
地下室にいる動物の群れ、
うん、
なんかそのこのメリット魔女の花で示されるのは、このエンドア大学っていうところが実はその、すごいちょっとこう倫理にもとるような変身魔法の実験をしていて、でそのエンダー大学 の, その変身魔法の研究ってある意味闇の部分 で、
うんうん、
でそれはその地下室に隠されていると。で主人公のメアリが後半その地下室に幽閉されると、そこにはその魔法でその変な形に変身させられた動物たちがいっぱいいるっていう描写があるんだけど、そこで出てくる動物っていうのは、例えばその背中に水晶が生えたなんかこう凶暴な猫みたいな、
うんうん、
だったり、あとその同じくこの水晶が背中から生えたクジャクだったり、あと山椒魚と猫を掛け合わせたようなその、
あの白い猫がなっちゃうんですね。
そうそう、毛が生えた山椒みたいになったりとかって出てくるんだけど、なんかそのこのさ、何かに何かを足して生み出したモンスターみたいな造形ってさ、あのドラクエとかさ、そういうのを得て以降のキャラクターデザインな気するね、モンスターの造形として。ドラクエとかなんかカードゲームとか、
うん、
まあ、まあさっきそれこそこのラジオの最初の方で話してたポケモンとか、
うん、
ああいうののキャラクターデザイン、
うんうん、
つまりその何かに現実にあるもののこれとこれを足して別の生き物として出すっていうような
亀の背中にでっかい水晶が生えてるみたいな
とか、そうそうそうそう、鹿の角がドリルみたいなさ、
うんうんうん
う
ん、
そういうデザインってなんかそういうカードゲームとかさ、そのモンスターがいっぱい出てきてっていうような、その複数 の, そのモンスターを登場させなきゃいけない、そのテレビアニメだったりカードゲームとかから出てきたなんかデザインって気がするんだけど、でも宮崎駿ってそれはしないじゃん。例えばその
駿だと、でも
多分一番その異形のモンスターがいっぱい出てくるのって千と千尋の神隠しだと思うんだよ、うん、
でもそっか、その壁っぽいとかなんかそういうのはないか、
そうで、
なんか他のに今ある生物に置き換えられる感じのものはないか。トトロもトトロでなんかよくわかんない、そうそうそう、トトロオンリーだし、ね、うん、猫バス、
まあ猫バスはまだ
猫っつってるしね、うん、
なんかさ、その何かに何かを足して生み出すっていうその感じのモンスター造形ってさ、
うん、
宮崎駿ってなかったと思うんだよ。でなんかいろんなその異形の怪物みたいなのが一番種類バリエーションたくさん出てくるのって千と千尋の神隠しだと思うんだけど、
うんうん、
千と千尋の神隠しにしてもあれってのはもともとその日本の神話とかいろんなその八百万の神様がベースにあるっていうのがあると思うから、まあ完全に宮崎駿のオリジナルではないと思うんだけど、でもあれってさ全部その例えば牛となんだろう人間を足してとかっていうのってあんま出てこなくてさ、基本的にはもうそれ一つで単体でその一つの怪物としてさ成立してるっていうかさ、だったじゃん。なんかだからそのなんかああいうキャラクターデザインってやっぱその駿じゃなくてやっぱ米林さんの方のデザインなんだなと。
なんかまあ神話に寄せてるのかもしれないなと思ったけどね。
あ
いわゆるそのヤタガラスとかじゃないけど、
はいはいはい、あ宮崎駿の方がね。
いや違う、
米林さんの方が、
ああいうのってやっぱりなんだろう、そのモンスト的な、
あそうモンストっぽいよね。
なんかっていうのはやっぱりもともとだからその聖なる水晶が頭に生えてさ、
うんうん、
亀とかなんかそうい うの
って、はいはい、
なんか神話っぽいのかなーなんて感じに思って言ってたけど、
あなんかそう、で俺はなんかそれがむしろなんかそのちっちゃい頃とかにやってた遊戯王とかさ、
うん、
ああいうのっぽく見えちゃって、なんかやっぱそこもなんかこの作品がすごいちょっと安っぽく見え、ビジュアル的に、ね、安っぽく見えちゃう要因の一つだっていうような気はしてて、でなんかそのそもそものその宮崎駿っぽさとか、なんかさっきからずっと言ってるけど宮崎駿ってさ、その基本にある影響を受けたものっていうのがさ、あんまりなんだろう、いわゆるっていうかまだ宮崎駿がその駆け出しの頃ってさ、日本に今みたいにアニメとかってなかった時代じゃん。
まあやってて日本、
うんうん、
名作劇場
とかさ、
名探偵じゃない方のコナン、
うん、
名探偵じゃないコナンとか、
ああはいはい、未来少年、でもそれほら駿の監督だからさ、
あれがだから20代後半とかでやってるはずだから、うんうん、
宮崎駿ってさ基本にあるものってさ、その多分影響を受けてる摂取してるものってさ、まあ、多分童話、世界中のいろんな童話とか、あと映画 SF 映画だったり、
うん、
映画とか、あと東宝とかさ、あっちの方のアニメーション、
うんうん、
だからその前鳥さんってなんかそのこのラジオたまに出てくるオタクのおっちゃんが言ってたんだけど、宮崎駿はどっちかっていうとディズニーより旧ソ連圏のアニメ映画に影響を受けてるって言ってて、まあそこら辺だとまあそのミリタリー的なさ趣味ってなんかそこら辺が基本にあると思うんだけど、でもなんかそのこの米林さん含め多分このポノックのスタッフの人ってさ、それ以降の多分宮崎駿を含めてさ、宮崎駿とかが作ってきた日本の戦後のさサブカルチャー的なものを摂取してるわけじゃん、
うん、
そのアニメに影響を受けてアニメ作ってたりしてるわけ、多分日本のアニメに影響を受けてアニメっていう形で出してるわけじゃん、それこそ、ね、ドラクエみたいなのは多分摂取してるかもしれないしさ、って言った時になんかその宮崎駿を一回通って宮崎駿みたいなものを作ろうとしてる感じがすごいやっぱしちゃってて、
どうなんだ、米林さんってなんか多分ジブリに限った話じゃないけど、うんうん、そのいわゆるおじいちゃんレジェンドみたいな人たちって、
うんうん、
アニメ作ってるのはアニメだけど接種先は映画とか、
そうなんだよね、
なんか小説とかで、
うんうんうん、
でだからこうね、富野義行は アニメ見るなって言うんだけど、お前らがクリエイターになりたいんだったら見るなとは言うんだけど、だ
インプットしてるものはアニメじゃなくてアウトプット方法、その表現の方法がねアニメってだけでさ、
別にカット割りとかはアニメでやるより映画で学んだ方が学ぶことが多いっていうのをその人、毎回、まあそういうおじいちゃんたちが言うことだから、それと米林さんとか見てないか、米林さんはどうなんだろうね、ずっとジブリにいてジブリで育ってきてるだとしたらもちろんアニメが第一接触点なのかもしれないし、
そうだよね、
今時のだからクリエイターはそういう感じがちょっとするから、
アニメに影響を受けたアニメ作りたいなと思ってさ、アニメやってるみたいな人と、でも宮崎駿って違うじゃない、もともとの接種してるものが違うから、
呼びました、写真載ってないの、
今谷くんは米林監督の、パンフレットでちょっとデータを探していますが、
メッセージしか載ってねえや、
なんだよ経歴を載せろ経歴を、米林、
1973年石川県生まれ、1996年にジブリ入社、でもさ23歳で大卒か、
でもやっぱ73年生まれだったらやっぱり普通にアニメ見ながら育ってるでしょ多分、
作画の中心スタッフとして活躍した後、アリエッティで初監督、マーニーで、第2作目88回米国アカデミー賞挑戦アニメーションにノミネートされたと、
はい、なんかメラさんみたいなやつが大丈夫、
思ってきた、ゴーゴーカレーがちょっと残ってきた、
待って、なんかっていう風にちょっとこう、宮崎駿自体がデカすぎる存在だから、なんかやっぱりそのこの企画ジブリっぽいものやってくれっていうのは多分引きずられちゃうし、それ難しいことだと思うんだけど、まあ、っていうのがまあちょっと俺がまあなんとなく思ったところで、でまだこの一本の作品として見た時のちょっと話をすると、まあこれさっき武智さんが魔女再びって何なんすかねみたいなメール書いてましたけど、なんかやっぱ魔女再びって書いてあるのさ、であの絵柄でさ魔女再びっていう風に予告で言われるとさ、どうしてもやっぱりその魔女の焚き火を思い出すじゃん、でもこれってそのなんかさっきタニー話してて、なんかそのやっぱパンチラの件とか、ほうきの部分とかちょっとそのフェチズムを掘り下げると、ちょっと魔女の焚き火と通じるなと思ったんだけどでもなんか基本的にはこれ魔女再びって言ってるけどさ、魔女の宅急便ではないじゃん多分、近いジブリアニメって、でこれ一番近いのって、メアリーに一番近い他のジブリ作品って千と千尋なんで、絶対これ千と千尋なんで、
それはわかる、
でさっき谷がそのメアリーはジブリ作品の中で珍しく普通の女の子が主人公って言ってたけど、普通の女の子が主人公だったのってもう一本挙げるとしては千と千尋なんだよ、無気力でなんとなくやる気のない
ママの獅子待ち
小学校5年生の女の子っていう、
3年生だよお前、
あ、3年生かあれ、
9歳だよ、5年生なんかババアだよ、早尾からしたら、
すいませんでした早尾さん、すいませんでしたで、まあどっちもでもその不思議の国のアリスはやっぱりその大元にはさあるわけですよ、
紛れ込んじゃう、迷ってしまう、そうそうそう、
まあその不思議な世界、不思議の国のアリスをモチーフにしてるのはどういうことかっていうと、その少女が主人公で、その少女っていうのが、不思議な世界の中に、迷い込んで、まあ、そこで冒険をして、まあ、で成長して帰ってくると、でもただその冒険自体は、まあ、その不思議な世界に行って冒険したっていうの冒険ってこと自体は本当にあったのか、その少女が妄想で見たものなのかどうかは分かんないんだよ、なぜかっていうとそこには大人の視点っていうのがないから、その主人公が、体験した話として映画が進んでいって、まあ、その客観的に大人っていうその客観的に見る視点っていうのがその冒険の中には出てこないから、それが本当にあったことが分かんないんだけど、ただそのある一つの境界線を越えて不思議な世界に行った少女が行って帰ってきて、なんだか分からないんだけど、その冒険を通して、少女は、成長してるっていう、まあ、この形で言うと、まあ、ジブリで言うとその千と千尋の神隠し と、メアリーの2本はやっぱりその少女の成長ものとして、まあ、アリスの方にはまってるかなっていうふうに思ってて、でまあそのアリスにしても千尋にしても、まあ、なんかその不思議な世界に行くっていう時にやっぱそのボーダーを越えるっていうのは絶対あると思うんだよね、境界線
を越える、
そうそう境界線を越えるっていう、そうで
まず千と千尋の神隠しだと、まあ、ボーダーが2つあって1つはそのトンネルを越えて、で廃墟の街に行くと、でもう1つがその昼と夜のボーダーを越えるっていう、だからその最初にそのトンネルを越えて静かな、不思議な街にたどり着いて、
うん、
で今度そこがその昼から夜っていう境界線を越えたことによって完全に異世界になると、でトンネルを越えた段階ではお父さんとお母さんいるんだけど、夜になったボーダーを越えた瞬間にもう千尋しかそこにはいなくて、あの大人の視点っていうのはいなくなると、でその夜になった瞬間からその千尋の中で その冒険が始まるっていう、でメアリだとその猫を追いかけていって、で入っちゃダメだよっていう
霧の中の森、
森に入ると、でその森を入るところの間にはちょっと川が流れてて、でその橋を越えるとそこからそのエンドア大学に連れていかれるわけで、一応流れがあるわけで、そこからその大人が預かり知らない、
なんか壊れた柵越えて橋みたいなちっちゃい橋越えて、
うん、
でピーターにお別れを告げて森の中入ってくるね、
異世界にたどり着くっていう、でそこでその冒険があるっていう、で、まあ、っていう風に言うと、でもいやメアリっておばあちゃんっていう大人の存在が一応介入してくるじゃねえかっていう風になるんだけど、でもなんだろう、それ親ではないから、
うんうん、
この映画その決定室の親っていうのは出てきてなくて、それおばあちゃんっていうのもそのかつてその体験をしたっていう、そのリアルタイムでそれを見てる人ではないから、
うん、
だからやっぱりそのそこはやっぱりそのアリスモノと同じで、その彼女の中だけで彼女が体験した冒険、彼女っていうかその少年少女が体験した冒険っていうことだとは思うんだけど、まあ、まず、まあ、この導入部分としてはそのアリスっぽいなっていうのがあって、
うん、
でもただここで一つちょっといちいちなんか細かいところの申し訳ないんですけど、申し訳ない、誰に申し訳ないんだよ紅林か、俺は金払って見てんだから紅林の文句言う気にもあるんだよ、まあ、ここでちょっとでもここと言いたいのは、その千尋とかさ、あと、まあ、トトロもアリスモノだったと思うんだけど、その、まあ、森っていう裏の家の裏にあるそのすごい巨大な森っていうさ中に入ってくところから、その穴の中でさトトロっていう不思議なあの怪物と出会ってって話じゃん、
夢だけど
夢じゃなかったってさ、
そうそうそう
じゃん、でもなんだけどさトトロにしても千尋にしても、そのボーダーを越える前の、
うん、
その入り口になる場所の存在感っていうのはちゃんと描いてるわけよ、
うん、
トトロだったらその巨大な森っていうのはさ、この風が吹いてザーッって揺れる様っていうのを描いてさ、
木陰の抜け道とかね、
そうそうそうそう、なんかその巨大な、なんかそのよく分かんないけどものすごい物体がある、森があるっていうのをちゃんと存在感として示してて、あ、なんかこん中だったら確かになんか迷い込んで不思議な世界に連れてかれそうだっていう存在感ある、
うん、
で千尋にしてもその最初そのお父さんが、あ、こういうバブルの頃に作られたテーマパークっていうのは地方でこんな風に廃墟になってんだよなって、行ってみようよって言って、うん、まだ営業してるのかもしれないぞっていう連れてかれるところで、千尋はずっとやめようよって、お父さん、うん、行くのやめようよって言ってて、でその千尋だけはそこに立ってるその石像とかを不気味に見てたりとか、その中に立ってるその不思議な建物っていうのをなんか気持ち悪い場所だなって子供の視点から見て不気味だなって思ってて、でその不気味だなって思ってる感じっていうのはちゃんとその夜が来ることによって、そこが神様たちの、まあ、飛び出し地じゃないですか、そこは飛び出し地に変わった瞬間に、あ、そういうことだったんだっていう、その入り口となる場所のそもそものなんかここやばいぞっていう感じってちゃんとその2作にあったんだけど、
うん、
メアリだとその裏の森っていうのがちゃんとそのなんか危険な場所だったりっていう、なんかよくわかんない、そのものすごい存在感のある場所っていう風な示され方がしないんで、
まあなんか普通に1回目あれ拾って帰ってきたからね、
そうそうそうそう、でなんかその家のおばあちゃんとかもあのピクニック日和ですよとか言って出てくときにさ、別にそのあでもアピニクベリーですよ、 ありがとうって言ってお弁当もらったメアリがさ、じゃあ行ってきますって言って出てくときにさ、例えば一言ね、あでもあの森にだけは行っちゃいけないとかっていうの一言入れて、でその後なんかその森っていうのがなんかそのなんか森の奥でメアリがなんか不気味なものをなんか見つけるとかさ、なんかちょっと孤独、森の中で一人になってなんかちょっとこう不安になるとかっていう描写とか入れるだけでさ、多分その森っていうの自体がなんかそのやばいところだぞっていう描写があるだけで、多分その後メアリそこに迷い込んで、
うん、
そこから異世界に行くっていうことの説得力多分増すと思うんだけど、なんかそこら辺が結構半端に描かれてたなっていうの、 まず導入部分として、
林だったもん、
林だったしかもなんかなんだろう、あの普通にさ、なんか
なんだろう、何の害もなさそうな森だったじゃん。なんか、なんだろう、公園ぐらいの、
なんかね、嘘としてなかったもんね、
うんうんうん、ただ一回入っちゃったら帰ってこれなそうな感じがないんでね、あの森の中に。いや、メアリーってさ、これ主人公たちの視点で物語進んでるからあれだけど、これ一歩視点変えたらさ、ただそのピーターとメアリーっていう女の子が森の中で迷子になって帰ってきただけの話かもしれないわけじゃん。っていう、なんかその一歩引いた大人の視点から客観的に見た物語にもできるぐらいの、でも森の中で迷っちゃうことってあるよねっていう、迷うぐらいの鬱蒼とした森には見えなかったね。
うん、
そう。でまあ、なんかそこが俺ちょっと導入部分として引っかかった部分ではあって、で、まあ、でこの後もうちょっと、ね、踏み込んだことを言うと、